シマシ
ムービーナイト
フィーバ
ー。この番組はウシコ、シャオ、マナティがカシマシクお送りいたします。
はい、どうもマナティです。
シャオリンです。
シロです。
イエーイ。というわけで今回もシロさんを、ゲストにお招きして今日は3人でお送りします。
イエーイ。
ありがとうございます。エブリシングエブリウェアオールアットワンス、これ長いね。エブエブね、エブエブアカデミー受賞おめでとうっていう回をね、配信したんですけど、その時助演男優賞を取りました、キーホイクは大復活おめでとうっていうのをネタクソに言ったんですけど、実は今年度2023年のアカデミー賞大復活をかけたもう一人俳優さんがいらっしゃるのをご存知ですか？誰って感じだよね、その方の大復活した作品を見てきたので、報告をしたいと思って、今日やってまいりました。で、誰かと申しますと、ブレンダー・フレイザーってわかる、ハム・ナプトラが多分一番有名かな、あれで主演をやった人。ちょっと世代がずれると、センター・オブ・ジ・アースとかっていう方もいらっしゃるかなっていう感じで、今回、第95回アカデミー賞で、主演男優賞で大復活。ました。ギリギリね、劇場で見てこられたので、とても作品だったので、ちょっと紹介したいと思います。イエーイ。
カシマシムービーナイトフィーバー。
で、今回見てきたのがこちら、ザ・ホエールという作品でございます。監督はダーレン・アロノフスキー監督、ブラックスワンとか、マザーとか、あとパイを撮った方です。これ原作があって、今回脚本も書いてらっしゃるんだけど、サニュエル・D・ハンターさんって方が書いてらっしゃいます。これはザ・ホエールそのままの題名で、2012年初演の舞台なんだそうです。
舞台
なの。デンバーで初演してオフブロードウェイでもたくさん賞を取った作品だそうです。で、今回は映画用にさらに手を加えたり書き直したりとかして映画にしています。で、主演はブレンダン・フレイザー、セイディ・シンクちゃん、この子は本作でアカデミー助演女優賞のノミネートをされてます。で、ストレンジャーシングスに出てる女の子なので、今売れてる子ですね。それからホン・チャウさん、それからタイ・シンプキンスくん、この子名前聞いたことあるでしょ。はい、アイアンマンとかアベンジャーズエンドゲームに出てきて、ハーレー君って、シオさんはジュラワの一作目で、逃げてた子供2人いたじゃん、あのちっちゃい、あれをやってました。で、私的にはインシディアスというあのホラーのシリーズでずっと子役で出てたらしくて、もうちょっと見直さないといけないなと思っています。
芸歴長いんだね。
そうだから、ね、めちゃめちゃお世話になってるのに、あれ誰みたいな、子役からだと、大人になってて全然あれ知ってるような気がするみたいな感じになってたって感じですね。それからサマンサ・モートンさんが出ています、で、ブレンダー・フレイザーは今回復帰っていうことを聞いて、まあ、そういえば見てねえなって思ってたんだけど、実は2018年に、僕2003年にゴールデングローブ賞の主催者で、元ハリウッド外国人映画記者協会の会長にセクシャルハラスメントを受けていましたっていう告白をしたら、協会からジョーク扱いされた挙句、ブレンダーを実質ブラック入りさせて出演作をボイコットしたことが判明し、協会がね。で、他にも私生活のこととかも原因としてあったみたいだけど、この一連の流れが大きくあって、鬱状態になってしまって一線を退いていました。
そうだった。
っていうことだったそうです。マジで知らなくて本当にごめんねって思ったんだけど、こんないい作品でね、大々的に戻ってきてくれてありがとうっていう気持ちでいっぱいです。あらすじは公式ホームページさんのちょっと読ませていただきますね、自宅のソファーからほとんど動かず引きこもり生活を送り続けた結果、重度の肥満症となったチャーリー、自らの死期を悟り疎遠だった娘との絆を取り戻そうとします。さらに長年押し込めてきたトラウマと向き合うことを決意、心をえぐる喪失と絶望、複雑で多くの重荷を抱え断絶せざるを得なかった彼が心の奥底で信じ続けた願いとはっていうのがあらすじです。軽くはない話、
ね、そうね、なかなか重いね、
なかなか重い、すごく具体的だなと思うんですね。ブレンダー・フレイザーが肥満症のね、チャーリーを演じるんだけど、死ぬまでの最後の5日間を彼の部屋のみのワンシットで表現しています。だから、舞台なんだろうな、
分かる分かる分かる、
そうそう、だからお部屋をこう なんかその、はいはいはい、舞台作だって聞いた後は、はいはい、じゃあ舞台上ではここにソファーがあってとか、
どこにベッドがあって
とか、そうそうそう、ずっと妄想してる、私見た後からずっと、はい、っていうストレートプレイでやって、はい、すごく大きいわけでもない小屋で、うん、真摯に演じられた作品だったんだろうなっていう映画でした。
なんか小劇場とかで
そうやってほしい。すごい近くで見たいよね。今回アカデミーのメイク&ヘアスタイリング賞も受賞しています。この272キロの巨漢をメイクアップしました。
すごい、
はい、
え、元からこんだけ太って
た。うん、もうこれ特殊メイクで、これがあの賞を取ってます。
皆さん
あ
のぜひ見てみてください。
ぜひぜひ見てみてください。あのホームページ行けばすぐ見れる。特殊メイクもすごかったし、その体を扱う大変さっていうのが分かるお芝居も素晴らしかったし、あとその物語が一応メインストーリーとして娘との絆っていうところが大きくあるんだけれども、その裏には彼は文学の教師をしながら結婚していたんだけれども、男子生徒と恋をして家族と別れるのね、まあ、ゲイだったということでね。でその恋人との別離とか恋人のバックボーンだったりとか、恋人の家族とか恋人が信仰していた宗教とか、その宗教はゲイである恋人を救えなかったこととか、うん、あとは恋人との別離の後気力をなくして肥満症になってしまったチャーリーなんだけど、その体へのコンプレックスとか、もうただただなってしまったわけではなくて、そこにはコンプレックスがあってっていう、とにかくその一つ一つの仕草とか効能がめちゃめちゃ繊細に描かれてて、ワンシットだってことをマジで気づかないまま2時間とか見たの。終わった後に、お、一人やろみたいな感じの映画だったね。登場人物は主人公のチャーリーと娘のエリーと、チャーリーの死んじゃった恋人の妹で看護師のリズ、それから信仰宗教の若い宣教師のトーマス、それから元妻のエリーっていうこの5人で構成されて、あの文学の先生っていうところもあって白銀がたびたび引用されるんだけど、それもこの物語にすごい重なって良かったし、逆に良くないところなんてなくないですかっていう作品で、本当に決して軽い作品ではないんだけれども、もうこのパンフレットを私仕事の机のところに置いて、
おしゃれ、
すごいいいでしょ。ここ本当にちょっとだけ出てくるシーンというかではあるんだけど、もう本当これぐらい の, あのサイドで描かれてて、でパンフレットくださいって言ったらこれをってなって机のところに置いてスンってなったらちょっと見たいみたいな数週間だったっていう感じ。照明は本当に良くて、ラストシーンの照明はね、パンフにも言及があるぐらいめちゃめちゃ繊細だったので、もしもう劇場で見れなかったよって方は、軽い作品ではないけど円盤とかになって連弾フェーザーおめでとうっていうことで見ていただいてもいいんじゃないかな。私は2023年上半期いろいろ映画今年は見てきた方だけど、今のところ一番
お
ですので、ぜひ見てくださいって感じです。
かしまし、ムービーナイトフィーバー。
マナティーだよ。
シャーリーだよ。
息子です。
シロです。
イエーイ。
というわけで今回もシロさんをお迎えしてお届けしていきます。
お願いします。
前回ね、ザ・ホエールの話をして、あのブレンダーフレーザーっていう話をちょっとしたんですけど、はい、ブレンダーフレーザーの話をせっかくしたから、
はい、
ハムナストラって見た人います？
は
ぁ、やった嬉しいっていう話をしたいと思います。
ハムナストラみんな見てくれてる、嬉しいというわけで、どれか全部じゃない
か、そうね、全部じゃない、
全部じゃない、うん、まず一作目がハムナストラ失われた砂漠の都、
はいはい、
1999年スティーブン・ソマーズ、
はいはいはい、
見ました。2作目、はい、ハムナストラ2黄金のピラミッド、2001年スティーブン・ソマーズがそのまま撮ってます、うん、でそれからスピンオフでスコーピオンキングが2002年に来ます。2作目の黄金のピラミッドで、うん、スコーピオンキングっていうサブキャラがいまして、うん、これがドゥエイン・ジョンソンだったんです。ザ・ロック様が初めて映画に出るっていうのがこのスコーピオンキング役だったの。じゃあスコーピオンキング撮っちゃおうよって言って、そのままドゥエイン・ジョンソン引っ張ってきて初主演をさせたっていう。だからザ・ロック様の制作を見ると、一番最初にハムナストラ2って書いてあって、その次すぐ初主演って書いてあってスコーピオンキングになってるんですよ。ジャック・ラッセル監督が撮ってます。エルム街の悪魔3とかマスク撮ってる方なんで、
マスク
はいはいはい、この頃ね、あのハムナプトラといえば、うん、CG がすげえ、うんうんうん、マスクの監督連れてくるよなっていう感じではあるよねって思いました。でそれから3作目、うん、ハムナプトラ3呪われた皇帝の秘宝、2008年7年ぐらい空きましたね、うんうん、ロブ・コーエン監督が撮りました。ロブ・コーエン監督はワイルドスピードの1作目を撮ってます。お、はい、それからドラゴンハートっていうね、ショーン・コネリーがドラゴンになったやつ私大好きなんですけど、うん、撮ってます。え、どれを見ました？
なんかミニラが出て
くる。ミニラはね、1作目、2作目で
砂漠も出て
る。砂漠、うん、どっちも出て
くる。そうだよね。
ヒロインと主人公の関係性が変わってて、1作目は初めて出会ったところなので、あれなんだけど、2作目になると、2人結婚して子供ができてるの
よ。私も2作目。
私、1じゃないな
ワンツーがレイチェル・ワイズが広いんで、めちゃめちゃ可愛い。あと、ハムナプトラを守護する集団の戦士で、アーディスっていう、ちょっとアラボルンに乗っ人がね、これも非常にかっこいいです。あの、ただアラボルンの方が後ですけど、あの、映像に言ったらアラボルンの方が後なんだけど、知名度でいけばアラボルンにっていうことになっちゃうなっていう感じですね。はい、で、次は中国に行ってしまうので、ちょっと別物って感じになります。はい、そう、あの、しかもヒロインの役者さんが変わります。同じ役なのに、
大人の事情かな。
はい、レイチェル・ワイズが広いんじゃないかなってしまいます。だけどシェルヨー様も出ておりますし、うん、ジェット・リーが悪役の中国の皇帝のミイラで出てくるので、ツリーも全然見ていただいて大丈夫です。はい、そもそもハムナプトラって日本ではハムナプトラっていう名前で来ちゃってますけど、はい、実はザ・マミーっていう現代なんですよ。
おお、
はい、
あれ結構違うね。
ただミイラ男ですから。
お
お、1939年にミイラ再生っていう映画があって、はい、で1959年にミイラの幽霊っていう、まあ、リメイクになって、うんうん、まあ、リメイク2作目みたいな感じになる、うんうん、そしてそのリメイクが続きまして2017年にこちらトム・クルーズ・ザ・マミ
ー。ああ、はい、
はい、だから繋がってはいないんですけど、うん、ザ・マミーでずっとリブートだとかリメイクだとかされているうちの1作だったっていう。そうです、そうです。このザ・マミーの方は、うん、近年のトム映画と結構異色だと思っていまして、トムちゃんがイーサンとかそういう CIA のエージェントとか、うんうん、いいやことやってきたじゃないですか、うん、なのに54歳のトム・クルーズね、うん、知性ゼロの役をやったんですよ。おバカでただの女たらしの墓らしい役をやったんです。
へぇ、
でこのおじさんいつもんっていう顔してるけど大丈夫かな、生きていけるみたいな、うん、そういうおじさんの役をやります。
なんて
大丈夫かな、トムちゃん大丈夫っていうあのトムファンとしてはお遊戯会みたいな気持ちで見てた映画で、このザ・マミーは実はポシャッとしましたユニバーサルのダークユニバース、は
い、それだ、
はい、これ第1弾として制作されたんです、うん、で自作とかも決まってたんだけど、この興行収入が振るわず打ち止めになってしまった幻の1作目となっております。でもね、ヒロインのために呪いを受けて邪神を宿したりとかするの自分にとか、ナッセル・クロウがジギルとハイドだったりとか、もう全然広げられますぜみたいな大風呂敷を広げて、いやもう早く続き見たいな、どうなるんだろう、邪神宿しちゃったもんねみたいな気持ちで待ってたら全然自作出なくて、えーってなったっていう悲しいダークユニバース。かつてのねユニバーサルが出してた怪物映画を、
そう
ダークユニバース、そうね、
際どるからこそ私も見に行った。
そうその後もフランケンシュタインの花嫁とか、うん、ドラキュラのやつやろうって、うん、役者まで決まってたものがあったのに、全部このお金の問題で、お金の問題だけじゃないかもしれないけど、
やって欲しかったよね、
やって欲しかった、
見たかったもん
ね、見たかった、うん、一応これもそのやつだったんだけど、2020年に透明人間という映画が、うん、リリースされておりまして、これはチームジェームズ・ワンと私は呼んでるんですけど、ソードがね、あのインシディアスとか撮ったジェームズ・ワン監督の一緒にいつも脚本をしているリー・ワネルさんが、監督で今回も脚本をやったよっていう透明人間が、多分ユニバースの中に入れ込む予定だったんだけど、作り出しちゃったから、これは別でやるのって言ってこれだけバーンと撮ったっていうのもあるので、
世界観はさ
繋がったな、もう繋げてもいいんだけ
ど、
本当は2014年にドラキュラゼロっていうのも出てるんですけど、これは第1弾として本当はザ・マミーの前に入れ込みたかったんだけど、いやザ・マミー第1弾にしましょうって言って、それも多分全然別物で作られたというのが一作なので、まあハムナプトラつながりでね、いろいろ見ていただきたいなと思いますが、ザ・マミーは うちこそまで見た、
うん、話はしそのあるよっていうのは聞いてて、そうなんだで終わっちゃった。ジキルいい
の、そうなのよ。だからジキルっていうのをやってくれるのが最高に楽しみだったんだけど、やらなかったね。
クラシックなホラーとかね、
そうそうそう、
運命的なやつがね、今見る機会ってそうそうないからさ、
そうそうそう、別につまらなくなかったのよ全然。私は
男性っぽいじゃん、
わからん。トム・クルーズにしてはなかったのよ。なんでトムがわざわざこれをやったのかみたいなことも言われてた。もうちょっと若い主人公でもよかったんじゃない
か。確かに、ね、トム・クルーズだった
ら確かに、うん、まあ私はあのトム・クルーズの全裸が出てる作品なので、もうそれだけで OK っていうところはあります。
それはちょっと興味深いね。
興味深いですね、
ぜひ見てみてください。はい、
かしまし、ムービーナイトフィーバー。
また今年はですね、インディーイヤーじゃないですか。インディー、ござるまがね、はいはいはいはい、6月に行きますから、はいはいはい、私の中ではインディーだと思ってたらすごいつなぎりがあって、初回がインディーとクリソツできたんですよ。そう、で、ほぼ格好も一緒じゃないですか。もう、初恋インディーを名乗る女としては、インディーのパチモンなんか絶対見たらみたいな気持ちでしばらく見なかったんですよ、うん、あんなっていうことで、インディーが気になってる。私の中では切っても切り離せない作品なので、これもパッケージだけ紹介したいと思います。
はいはい、
ハムナプトラの主演のブレンダン・フレイザーとインディーだったハリソン・フォードが一緒にやりました、うん、小さな命が呼ぶ時という映画があります。2010年の映画で、ポンテ病っていう子供の難病の治療に奔走する実話を元にした映画になってます。ここでのお芝居ね、ホエールの話になっとるけど、ブレンダン・フレイザーがアクションなしですごく細かいお芝居をしていい映画になってるので、そちらももしよかったら見てみてください。さあ、皆さんどうです？久々にドラマとか振り返りたくなりました。私実はザ・ホエール見たと、もう見ても立ってると思いますし、そのままハムナプトラ回
ってこれ見たかったんだよね。
あ、ぜひ見てほしい、見てほしいです。できれば、うん、あの舞台の上演されてほしいなっていう、ぜひぜひあのブレンダー・フレイザーからザ・ホエール見れた人も見れなかった人も、あのブレンダー・フレイザーからのハムナプトラからの手紙も言ってもらってもいいんじゃないかな。透明人間とかドラキュラゼロもあの見ていただいてもいいと思います。楽しかったよって思った人、見たくなったよって思った人は、ぜひぜひ高評価とかチャンネル登録お願いします。じゃあまたね。
この番組はウシコ、シャオ、マナティがかしましくお送りいたしました。